1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はとうとう結果が出始めた世界を牽引する X 線観測衛星クリズム、このファーストライトの出てきましたので紹介していきたいと思います。ファーストライトは人工衛星にとって初めての観測結果、そんな意味を持っていて、これから世界に向けて研究成果、論文バンバン出ていくよ、準備万端だよっていう、そういうリリースになっているので、こちらぜひチェックしていただいて2024年の天文学の発展期待していただけたらと思います。それではどうぞ。2024年1月6日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1184話目を迎えるというところになっておりまして、まあ基本的には1話完結でお話ししているので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ちなみに前回は隕石とか小惑星、そのあたりの研究をすることは40億年前、50億年前の太陽系の歴史を紐解くタイムカプセルを開けるような話だ、そんなお話をしたり、その前は能登半島地震で、まあ、導入された宇宙サービスですね。今宇宙企業がガンガン増えている中で、そういった災害対策っていうところに宇宙サービスどうやって使われているのか、特にこう無償提供に動いた企業とか、そのあたりのお話をさせていただいておりますので、まあ、気になる方はぜひそちらチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで、じゃあ早速本題に入っていこうかなと思いますね。今日はもうこのポッドキャスト聞いてるみんなだったら馴染みが出てきてくれたであろう X 線観測衛星クリズムですね。このクリズムがファーストライトと呼ばれる、まあ、衛星にとって一番最初の観測データ、これ綺麗に分析できたよっていう結果をプレスリリースとしてガツンと出していたので、こちらをお話ししていきたいなと思っております。まあ、本日が1月の6日になるんですけど、これ1月の5日、2024年1月5日もうね、きっと年末から仕込んでいて、年始の一発目にどでかく開けようというところで始めたのではないかというふうに思われるぐらいですね、準備周到な結果でしたね。簡単に言うと、今回のお話どういうふうに楽しんでもらいたいかっていうと、まあ、クリズムって呼ばれるもう何百億もかけて日本の X 線天文学っていうところをまた世界一に押し上げていこう、そんな流れを組んだ、そしてそんな期待を運んでいる衛星があって、こちら去年の9月に打ち上がったんですが、それがまあ初めての観測データを公開したと。でこれがまあ順調で、この順調さをキープしていきたいなっていうところが、まあ、期待として乗っている、そんな感じになるので、これから X 線天文学クリズムがガンガン目立っていくんだなっていうところをワクワクしながら聞いてもらえたら嬉しいなと思っております。でですね、まあ、今回紹介するのはクリズムと呼ばれる X 線観測衛星です。このクリズムですね、2023年の9月に H2 ロケット、H2A ロケットで宇宙へ飛び立った人工衛星になります。え、9月だったよな。うん。多分10月 ?9 月?はい、そのぐらいですね。になっていて、で、まあどんな衛星なのかっていうと、簡単に言うと星から飛んでくる X 線を観測する、そんな衛星です。まあ言葉のまんまですね。星から飛んでくる X 線って何かっていうと、実は宇宙空間っていろんな光が飛び交っているんですよ。まあ、僕たちが目で見える光っていうのはいわゆる可視光って呼ばれるもので、こう人間の目には赤から紫に見えますね。 で、ただ光の種類っていうのはもっとたくさんあるんですよ。みんなの身近なところで言うと赤外線、まあ僕と同世代、僕今月で30歳になるんですけど、同世代とか、まあちょっと下も含めかな、ただ上の世代とかってなってくると、まあ携帯の通信って最初連絡先交換するとき赤外線通信だったりしましたよね。そういった赤外線もあるし、まあ最近記憶に新しいところで言うと、まあコロナが大流行したときに建物の入り口、まあデパートだったり病院とかもそうですね、ところでなんかこう画像と一緒に、撮影された画像と一緒になんか色がついてサーモグラフィーみたいなものをよく見かけた時あると思うんですけど、ああいうのがいわゆる赤外線って呼ばれる、まああれ僕たちの目には見えないけどそういう光が出てるよって意味ですよね。まあそういったこう僕たちの目で見える赤から紫の赤寄りの方にも見えない光っていうのはたくさんある。そして紫側にも見えない光はたくさんあって、まあ、夏に日焼けをする紫外線とかはまさに紫寄りの光ですね。で、もっとエネルギーが高くて危険なのが X 線。だからレントゲン撮影しに行くと体を透けるぐらいの光っていうのがバシャって照射されて、で、ただ骨はなかなか通過できないから、まあ骨だけを映し出すっていうので X 線で使われてますね。ただここら辺の光になるとやっぱりこう被曝とかそういったところが懸念されて、人間にとってはまあ悪なわけですよ。まあそんな光が宇宙空間にはたくさん飛んでいると。で、星からもたくさん出ている。じゃあそんなこうレントゲンに使うような X 線ってどんなところから出ているのかで言うと、まあ太陽とかからも出てますね。あとは、まあ、宇宙空間にあるものすごく熱いガス。熱いガスとか、まあ、ほんと100万度、1000万度とか、そういった温度を持ってるガスとか、あとは、光の速度に近いような場所で動いている粒子たちからも出たりすると。だ例えば、ブラックホールに吸い込まれていくよ、いくガスとかが放出する光とかも、X 線でよく見えたりするっていうような、いわゆる極限状態みたいなものから、X 線っていうのは放射されるんですよね。で、そんな中で、宇宙からの X 線っていうのを見ることで、そういった熱い宇宙を見ることができるっていうのが、X 線天文学の特徴です。X 線天文学、まだ歴史としては60年ぐらいの比較的浅い天文学の研究分野にはなるんですが、これまでたくさんの研究成果を残してきていて、なんならこの分野っていうのは日本が世界を牽引してきたと言っても過言ではないような分野なんですよね。さっき例で出したブラックホールとかはそうなんですけど、ブラックホールを観測的に発見した、それの初めての観測例っていうのも X 線天文学だったりするというぐらい、この X 線天文学っていうのは結構天文学の歴史に名を刻んでいくような研究成果がこうバンバン出ているような分野でもあるんですよね。そして今回その世界を牽引する日本が新たに打ち上げた X 線観測装置っていうのがこのクリズムと呼ばれる人工衛星です。この人工衛星に X 線を検出する装置っていうのが備わっていて、それらがうまく動いてるかどうかっていうところで、クリズムのファーストライトの成果っていうのが今回挙げられました。ね。で、打ち上げられて2023年の10月の7日からこう調整がガンガン進められていて、で、2つ観測装置が上がっている。1つがエクステンドと呼ばれるもの。もう一つがリゾルブと呼ばれるものです。エクステンドは、まあ簡単に言うとこう、スマホのカメラみたいな感じで、ものの画像を撮影するのに非常に能力を発揮する、そんな観測装置になりますね。で、これが10月の14日から10月の24日にかけて、7億7000万光年先にある銀河が固まっている銀河団、 っていうのを観測して、その観測の画像っていうのをきれいに生成することができた。そんな研究成果がまず一つ今回のファーストライトのプレスリリースとして出ていました。で、今回のエクステンドのこの特徴はどんなところにあるのかっていうと、まずその視野の広さですね。このエクステンド、例えば過去に日本が世界を牽引しているタイミングでこう観測を実施していた朱雀衛星って呼ばれるものだったり、アスカ衛星と呼ばれるもの、あとはアメリカが運用しているチャンドラ衛星、これ NASA が運用しているやつですね、とかはの観測の領域に比べると、まあ、大体倍ぐらいの大きさの観測の視野を持っていると。で、それによって例えば空間的に広がった天体とか、だから今回で言うとこの銀河団って呼ばれる銀河がたくさん集まっている領域を観測してるんですけど、銀河がたくさん集まっている広がった空間もそうだし、そこから広がっているこう熱量、熱の高いガスとか、そういったところまでしっかりとカバーできる。そして何よりその対象以外の周囲の天体も一緒に観測することができる。そんな特徴を持っているのがこのクリズムのエクステンドと呼ばれるものです。まあ、エクステンドっていうのはさっき言ったみたいにスマホのカメラみたいな CCD カメラっていうのが搭載されていて、まあ、もちろん X 線専用の CCD カメラですね。こいつはもうかなりデリケートで、僕も実験で、僕そういえばこれは X 線天文学っていうところで PhD、まあ、ドクターまで取ってっていうので、もう業界めちゃめちゃ近いんです。近いというかもうど真ん中、僕がいた研究室もこのクリズムのサイエンスチームに入っているし、僕博士課程の時に学部生の学生と一緒にここら辺の分析用のソフトウェアとかの開発とかもしていたので、まあかなり詳しいかなと思うんですよね。はい。で、まあそんなクリズムのエクステンドの画像が出てきたというところで、で、この CCD カメラっていうのがすごいデリケートで、本当実験室とかだと、手とかから出る静電気とかで、そのカメラ一気に故障しちゃうとかもそうだし、あとはこう温度変化とかにもすごい敏感だから、かなりデリケートに扱わなきゃいけないんですよ。で、しかもこうカメラっていうのは冷やせば冷やすほど実はいいっていう、この X 線 CCD カメラっていうので、それに対して今回 CCD カメラちゃんと所定のマイナス110度までキンキンに冷やして宇宙空間で撮影することに成功したっていうのが今回の観測の結果としてリリースに出てましたね。ここはかなり注目のポイントだったんじゃないかなと思います。で、そしてもう一つ、実はこっちが花形で先に花形話せよっていう感じもするんですけど、リゾルブ、こちらは X 線のマイクロカロリーメーターと呼ばれる、まあ、簡単に言うと X 線が入ってきた時のこう粒子が持ってるエネルギーによって生まれる熱とか、そういったのを分解してどんな光かっていうのを見分ける、そんな観測装置になるんですけど、これがもう本当言ってしまえば世界初の試みなわけですね。まあ、実際はこれの前の人工衛星であったアストロ H、 瞳って呼ばれるものに搭載されていたんですけど、その瞳自体は観測始めて1ヶ月ぐらいで壊れてしまってっていうので、まあ、そこの観測の結果がものすごく良かった。そして世界の X 線天文学、ないしはこう天文学自体を一気に引き上げてくれるっていう、そういう期待があったからこそ今回のクリズムに搭載されている装置であるんですね。で、その装置が大マゼラン雲と呼ばれる、まあ超新星、そこの中にある超新星爆発の残骸、これを観測して綺麗な、まあ、光の分布っていうのを捉えることに成功したと。で、こちらも、もうこのマイクロカロリーメーターこそなんかちょっとした温度変化によって観測を成功させるちょっと特殊な装置なので、ものすごく冷やさなきゃいけないんですよ。どんぐらい冷やさなきゃいけないかっていうと、まあ、絶対零度が0ケルビン、 ですよね。それに対して 0.05 ケルビンまで冷やしてます。で、温度でいうとマイナス 273.1 度まで下げているっていうのが今回のこの検出器の特徴で、で、その冷やすっていうのがすごい重要だからこそ、実はこのクリズムっていうのの設計寿命は2年っていうふうに設定されてるんですよ。これが、マイクロカロリーメーターを液体酸素だったよな、窒素じゃなくて酸素のはずで、液体酸素っていうもので冷やしていく。で、その液体酸素を人工衛星に搭載しているから、液体酸素が、まあ、使ってるうちにだんだん気化してっちゃうんですよね。で、そのずっと冷やし続けて、だいたい液体酸素が持つのが2年って言われていて、なので設計寿命がかなり短いんですよ。ただ、ここで得られるスペクトルっていうのはかなり期待できて、実際の今回の観測でも、もう過去の観測を何十倍っていうレベルで凌駕するような結果が見えてきてるんですね。なので、しかも、もともとこう、精度として要求されていたのが、7エレクトロンボルトっていう、まあ、数値なんですけど、7エレクトロンボルトに対して打ち上げてみたら、あれ、めちゃめちゃ性能いいじゃんっていうので、5エレクトロンボルト、5ですねっていうぐらいの精度を出すことに成功したと。まあ、このエレクトロンボルトとかって実際高校の理科で出てきたかな、今のカリキュラムだったらもしかしたら出るのかもしれないなっていうぐらいのレベル感なので、あんま別に知らなくてもいい単位なんですよね。で、まあそういったぐらい、とにかく高い性能をしっかりと発揮することができたというところで、これからいろんな観測データが出てくるんじゃないかっていうことが期待されている、かなり面白い観測装置になります。まあこの2つが綺麗に動いてるってことは、もうクリズムは安心してこれからどんどん科学成果が出てくるんじゃないかなというところで、まあこれから本運用っていうところに入っていくと思うので、このあたりはかなり楽しみにしていきたいポイントになるかなと思います。でね、12月にここの、まあ、運用メンバー、まあ、大学の研究室の人とか、あとは僕の同期の、ね、あの研究者の人とかと飲みに行ってたんですよ。で、その時に、ね、いつ出んのよみたいな話をしていて、これもアフタートークになっちゃいますかね。で、こう、いつファーストライトの成果出んのみたいな言ってたんですけど、まあ、やっぱそこは研究者たち口固いですよ。やっぱなかなか教えることはできないなっていうことになってたんですけど、まあ期待してくれていいと思うよみたいな、今みんな頑張ってやってるからみたいな感じだったんで、まあ年明けぐらいには出るんだろうなと思ってたら、まあ1月5日にドドンと出て、個人的にはすごいホッとしたのと同時に、めちゃめちゃテンションの上がった新年一発目の宇宙ニュースだったなっていうところですね。で、こっから2024年の2月にかけてどんどん定常運用に移行していって、こう、もともとサイエンスチームが考えている観測対象っていうのを順番に観測していくということになるので、そっからまあ3ヶ月とか半年とかっていうところにかけて、どんどんどんどん新しい研究成果、論文として出てくる部分もかなり多くあると思います。そして何にしろ、こう、マイクロカロリーメーターっていうので、ものを観測して見える世界っていうのは、もうすべてが初めて見える世界になってくるんですよ。だからもう論文が量産されることはもう間違いなくて、こっからクリズム祭りになっていくんじゃないかなと思いますね。ただちょっと世間での盛り上がりがね、弱すぎるというところがあるんで、僕はポッドキャストからガンガン盛り上げていきたいなと思ってますし、その12月にみんなで飲みに行った時にも、こうなとか、あとは同期の博士課程の時の、まあ、他の大学ですけど同期の研究者とかも中に入ってるんで、そこにちょっとね今声かけてて、もう内部からガンガン出てよみたいな話をしているので、このクリズム周りはこう他の普通の他のメディアで発信してる人たちが届かない人たちにはガンガン声かけて、ゲストに出てもらって、実際の中の研究者たちの声とか届けていける場になるんじゃないかなと思うので、クリズム関連は期待しておいていただけたら嬉しいなと思っております。 まあ、そんな感じでとにかく嬉しいニュースだったので、今回は20分丸々話しちゃいましたね。いや面白かったので、ぜひ皆さんもクリズム関連のニュースチェックしといてください。そんな感じで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Apple Podcast のレビューだったり Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいなと思っております。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。